詩編の10編。いつものように私が奇数節をお読みしますので、偶数節の皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の10編。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか？苦しみの時になぜ身を隠されるのですか？悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は死を呪い、また侮る。
悪者は傲慢を顔に表して、神を尋ね求めない。その思いを見分けられる人と見つき。
彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高くて彼の目に入らない。敵という敵を彼は吹き飛ばす。
彼は心の中にいる。私は揺るぐことがなく、揺れるにわたって災いに遭わない。
彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。
彼は村の中に気づいたことがある。
彼は茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せている。彼は悩む人を捕らえようと待ち伏せる。悩む人をその網にかけて捕らえてしま
う。
彼は心の中で言う。神は忘れている。顔を隠している。彼は決して見はしないのだ。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中であなたは追い求めないと言っています。
あなたは受け取られました。
悪者と横島な者の腕を折り、その悪を探し求めて一つも残らぬようにしてください。
主は腕を借りる心である。国々は主の力を滅びせた。
主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼らの心を強くしてくださいます。耳を傾けて。詩編を、私たちね、ずっと読んで、一編から始めて、一周して、今、二周目の、10編なんですけど、特に2週目に入って、やっぱりもう一回1節から、1章から10章まで今来てるんですけど、詩編っていいなぁと思いました。改めてしみじみ思っています。なんでかというと、詩編ってたくさんその祈りですよね、これ。で、どうやって祈っていいかわからないっていうのは私たちの中にあるんですけど、パウロも言ってるみたいに私たちは弱くてどのように祈ったらいいのかわからないって。でも聖霊がその異形もないうめきを伴って取りなしてくださるって。で、私たち今日もダビデのことを学びますけど、第一サムエルから。彼のその人生ってものすごい、特に全般の部分っていうのは大変ですよ。その命をつけ狙われて、いつその捕らえられるかわからないって、捕らわれたら殺されるみたいな。ホラー穴の中に隠れては生活するみたいな。で、その中でその、まあ、ダビデだけじゃないですけど、この詩編を書いたのはね。でも、その大部分を彼が書いて、その、この祈りの中で、その、この詩編というのが生まれてきてるんだなというのがたくさんあります。今回もその通りです。で、私たちにも適用できるんですよ、その祈りだから。自分のなんか、やったことに対する功績を称えるとか、そういうのではないから。で、神がどんなに素晴らしいかって。自分がどんなに弱くても、神がどれだけ強いかっていうことをその歌ってるので、適用しやすいんですよ。とっても。で、私たちの祈りにもそれを反映しやすいんですよ。どうやって祈っていいか分かんないんですよ。行き詰まってしまって、もうこれ以上言葉が出ないっていうところありますから。うーって苦しいことって。で、この10節、ごめんなさい。10編で取り上げられてるものっていうのは、その悪者と、それを虐げる良い人。善を、神を求める人っていう、その図式ですよ。 イエス・キリストを信じたら、そのイエス・キリストを信じて、そこから神、イエス・キリストに従っていこうっていうふうに決めた瞬間から、なんか、損した気分になるときあるんですよ。今まで、何のなんか躊躇もなく、罪を犯していたのに、そのなんか、罪というのが、のしかかってくるんですよ。これは罪だって。で、聖霊を受けると、その聖霊が私たちの内側で、イエス・キリストを信じたらその聖霊を受けるって書いてありますけど。で、そこでその言ってくるんですよ。これはまずいでしょうって。で、よっぽどイエス・キリストに従ってない人たちの方がなんか栄えてて、この五節にあるみたいに。いつも栄えてて。いつもなんか楽しそうで。で、クリスチャンっていうのはなんか陰気臭いみたいな感じで、その思ってしまった時は私は少なくともあります。皆さんはどうかわかりません。で、なんか不公平だなって思ったことがあります。この地上で、なんか楽しそうに生きてるんですよ。好きなことやって。でも神は見ておられるんですよ。彼らのその心の欲望であったり、三節になるみたい。また貪欲なものとか、神を侮ってる心とか、そして心の中で高ぶって、神なんかいないって言ってること、言葉とか。六節の、私は揺るぐことがなく、世々にわたって災いに遭わないって。罪とか知らなくて、罪なんかを私は犯してないって。悪いことなんかしてないって。11節、神は忘れてる、顔を隠している、いたとしてもね、彼は決して見はしないのだって。でも14節にあるみたいに、神は見てるんです。じっと見てるんですよ。必ず、帳尻が合う時が来ます。この生きている、その時に帳尻が合うかもしれないし、もしくは、この地上では合わなかったとしても、次の世界で、神は必ず正しい裁きをなさいますから。そのことをその思い巡らしていると、その苦しい中でも、その神が必ずこのことをに裁きをつけてくださるって。必ず正しさを証明してくださるって。そうすると、その、心がわさわさしなくなって済むんですよ。なんか、正しいものというか、その正直に真面目に生きたら、バカを見るんじゃないかって。別に今は私、そう思わないんですよ。バカって言われたらそれでいいんですよ。私はキリストが願っておられるように生きたいんです。それがお人よしって言われようと、それがその、なんて言われようとね。自分が損だなって思う時もありますよ。で、その時には、助けてくださいって、このことを喜んでできますようにって。で、そのことを励まし合いたいんです、みんなで。もしイエスキリストがもう一度戻って来られる時に、万歳って言いながら、イエスキリストの訪れを迎えたいんです。キリストの御顔を避けるんではなくて。喜んでその神の裁きの座に着きたいんです。イエス・キリストのゆえに。そのために神が私たちを助けてくださるし、たくさんの約束も与えてくださってるし、求めなさいって。そうしたら与えられるって。で、今日もその方について一緒に学んでいきましょう。